皆さんおはようございます。通信の方もおはようございます。2010年度マラソンセミナー一般常識を担当させていただきます、天野俊一と申します。4日間よろしくお願いいたします。さて早速なんですけども、この一般常識、日本地理ですとかあるいは日本歴史と違って、その何をやっていいのかわからないと。常識って言ったって、その先生何勉強したらいいんですか。逆に私こういうふうにお答えします。いや、そのこれとこれとこれを覚えればいいんですよっていうのが分かっちゃえば、一般常識もう半分ぐらいできたと同じなんですよ。そこが地理や歴史と違って、何をしたらいいかってところから考えなきゃいけないんですというところが、その難しいところかと思います。で、常識なんて言葉、常識自信ありますかってなかなか、私もギクッとしたりするんですけれども、広辞苑で調べますとですね、常識、普通一般人が持ち、また持っているべき知識、専門的知識でない一般的知識、それとともに理解力、判断力、思慮、分別などを含むなんて書いてありました。いや、ますますわからない。それが常識、その常識ってのにまた一般ってついてますから、どうしたらいいんだろうと。まずですね、今日の第1回目、その第一元ですけども、このあたりからいきたいと思います。その範囲ってどういうところなんだと、何が出されるんだと。無駄なことしたくないから、その、何と何と何をやったらいいのかまず知りたいなと、このあたりからでございます。今日机の前のこのテキスト、今年度版のテキストとですね、で1枚こういった去年の本試験の問題です。後ほどこれを使ってですね、あ、こういうふうに聞いてくるのかってあたりを一緒に検証させていただきたいと思います。そしてもう一つは、マスターテキストといいましょうか、このマラソンセミナーのテキストもございます。これを全部使ってですね、お話し差し上げたいと思います。ではまず本年度版のテキストの1ページ目をお開けください。そうすると出てまいりましたのが出題傾向とございます。そうです、傾向と対策についてまずは、はい、お話し差し上げようと思っております。これはですね、2006年の4月に当局が発表いたしました。今からもう4年前です。こういう形で出しますよ、ガイドラインでございます。一般常識についての通訳案内誌、試験ガイドライン、はい、試験方法についてはこうやってやりますよ。ですね、こういうふうに書いてあります。じゃあ1番からちょっとお読み上げしますですよ。試験時間は40分とし、問題の数を40問程度とする。ですから1分で1問やってもいいです。1分で1問。足りなくならないかしら、時間。大体見てますと、時間が足りなくなるってことはあまりないようですね。試験会場とかも毎年行きますですか。途中で出てくる方いらっしゃいますけども、いやー時間が足りなくってって声はあまりお聞きいたしません。で、下をご覧ください。2009年度、こういうガイドラインで実際はどうだったのかというのは、下の位置に書いてあるんですけども、問題数は39問とほぼガイドライン通りであった。こうしますよっていうこの目標ガイドラインと現実、ここはずれずに39問だったわけです。あ、そうかと。ですね。で、2番いきましょう。このまた上、ご覧いただいて。回答方法は選択式、マークシート方式とする。そうなんです。ですから、必ず答えあります。外国語と違って、必ず答えが4つのうち1つありますから、これって選べなくても、これじゃないなって消去法でやっていただいても結構です。なんか印象に残ってんなってのを選んでいただければ、意外と当たるかもしれない。大事なのは、鉛筆できちんと塗っていただく。午前中の試験はシャーペンとかでも結構なんですよ。ところがこのマークシートについては、まあ B とか 2B とか割とですね、柔らかめの鉛筆でこう、ちょっと塗っていただいて、で、大事なのは間違えちゃった時にきちんと消せるか。細かい話で、ね、恐縮なんですけども、消しゴムをプラスチック用のいい消しゴムを持ってっていただく。一つじゃダメですよ。落っことしちゃったってもう大パニックになっちゃいますから。ですよね。どうしようと。ですから、3つ4つ持ってっていただく。 プラスチック用のやつを3つ4つ買わなくていいんですよ。1つのやつをですね、そんなことしたらいけないって小学校の時言われたんです。お母さんに言われたんですけど、今回だけは消しゴムさんごめんなさいねって3つ4つ切っていただいて、エッジが立つじゃないですか、角張って、そこでこう消すとパッて消えると、ギーって一瞬回るだけでマークシートの機械ってそれで終わりなんですよ。左から右にグーって一瞬こうマークシートが終わってビーって出て、でシートがおかしいと弾かれちゃうんです。あれ見に行ったことあるんですよ。ですから1年間の努力がビーってこれ終わりですからね。ですから名前書き忘れたってもうそれで終わりなんです。ですから特に最近のはこうマークがよく読み取るようになってますから、消しゴムは3つ4つ必ずご用意ください、はい、ということでございます。3番いきます。極端な難問とされるような問題を避け、現代の日本の、出てきましたね、産業経済政治及び文化についての主要な事柄、はい、ちょっとここライマークです。主要な事柄、日本と世界との関わりを含む、これも地理歴史と違いますですよね。日本は地理は日本地理、歴史だって日本歴史ですから、世界のことやっちゃったら世界地図とか世界史になっちゃうわけです。ここは違うわけです。で、主要な事柄って何だろう、後でちょっとこれはまた検証したいと思いますが、訪日外国人旅行者の関心の強いもの、ここもちょっとライマー化してください。訪日外国人旅行者の関心の強いものに関する知識を問うものとする、ですからですね、研究者とか学者の方を対象にしません。日本にご旅行に来ていただいた普通の方です。ですから日本について知りたくなるところ、なんでそうなんですかって知りたくなっちゃうところ、日本ってこの前の戦争負けたんですよね、負けて焼け野原になっちゃったのになんで今こんなにビルが建っちゃってなんでこうなっちゃったんですか、なぜですかって、こういうあたりやっぱり聞きたくなるんでしょう。こういうような切り口でございます。ですから専門的なことじゃないです。マクロ経済的に言ってこの今の経済の繁栄ってどういうことになる、そんなことは誰も聞かないわけですよね、旅行者の方、一般の方ですから、浅く広くでいいんですよ。じゃあ下ちょっとご覧ください。その結果どうだったのか。極端な難問とされるような問題が避けますって書いてあったんですけども、去年15点ほど出題されました。ですからこれは、まあ誰も解けないだろうと思うんです。後でどれかってこれもご紹介しますんで。ですから、くじけちゃダメってことなんです。絶対15点くらい出ますよと。08年は26点分くらい出たんです。4分の1はもうどう考えてもこれできないでしょ。07年も16点ぐらい出たんです。ですから、だいたい15点から20点分ぐらいは、誰が解いたってこれできないでしょうって問題が出されますよってことなんです。それ理由はですね、60点平均点っていうふうに作ってくださいってなったんです。ご承知のように60点取れば合格ですよってことになってるんです。ですが去年の地理のように45、6点ってこともあれば、一昔前の歴史のように70点取ってもまだダメだったってこともあれば、結構作るのは難しいようなんです。一般常識はだいたい60点取れば OK ですね。去年どうでしょう、55、6でしょうか、60点いらなかったかなと。ですから問題作成者が60点平均で作ってくださいよってことですよ。85点から上は取れないようにもう最初からもカットしちゃうんです。満点取られたら悔しいとかそういうことはちょっと置いといてですね、まあ15点取れない問題にしちゃえば、ですからまあマークシートですから20点ぐらいは誰でも勘でできちゃうだろう、ですから20点から80点ぐらいのレンジっていうふうに定めてしまえば、まあ平均点60点ぐらいになるんじゃないかという問題作成上の技術だと思います。ですから私たちとしてはその誰もができない問題を追っかけない、これはこれでいいじゃないかと。で、現場でですね出てきた時も慌てない、引きずらないということでございますですね。これ後でこれ見てみますね、先ほど申し上げた。そしてですね、3番その、上ちょっと行きましょうかね。内容は高校の現代社会の教科書をベースにし、新聞、一般紙に掲載されているような最近の時事問題を加味する。 高校の現代社会の教科書っていうのはこういう教科書として何冊もあります。後でこうご覧いただいてもいいんですが、政治経済じゃないんですよ。政治経済って大学入試にあったよね。あれじゃ難しすぎちゃいます。あれじゃ専門すぎちゃいます。また範囲がちょっとあれでは足りないということで、これをベースにってことはですね、使えますのはこの目次、この目次の範囲を最大限の範囲としますって、こういう読み方でいいと思うんです。いろんなものが書いてあるんですよ。ですからこの範囲、この目次の範囲の中から出る可能性はありますよって、こういうふうに宣言してるんです。広すぎちゃってそれでもあんまりって感じがあるんですけれども、じゃあそれは分かったと。で、新聞に掲載されているような最近の新聞は一般紙ですから、じゃあ報知は一般紙なのか、スポーツ紙なのかっていう、まあ、この問題また別にしまして、巨人軍の話がいっぱい入ってますから、ちょっとスポーツ紙。デイリースポーツは阪神の話が。ですから、そうじゃなくって、どれでも結構です。普通の一般紙に掲載されているようなってことは、翻訳しますと、日本国中の人が誰もが認識するような、人の口に上ったような、みんなが、ああ、そうかというふうに、誰もが知っているような最近の時事問題を加味する。これが一般常識独特の部分で、気になりますのは最近っていつだよと。最近っていつのことなの。いや、それは去年、まあ、今年は8月29日ってこう決まりましたけど、去年も8月の末でした。だから去年の9月から今年の8月末までの間が最近ってこと。これ後で解き明かしますので。ここまでのことですよっていうことをこれ申し上げますですね。そうしますと今度、そうですね、3番いきますよ。下の3番です。出題内容のうち高校生用の教科書、その新現代社会に記載されているものは30点程度。ですから先ほど、あ、いっけない、こういう教科書を知らなかった。じゃあ私これ一からやんなきゃ。これ全部今からやっていただいた、そんな時間ないですけど、これ全部やって読んで内容を理解していただいても30点分しか出ないんですよ。範囲はこの中ですけども、これじゃあちょっと30点分しか答えは入ってないんです。新聞に掲載されているような最近の時事問題を加味した問題が18点程度だった。18点程度。じゃああんまり時事問題って出ないのかしら。出る年もありましたですね。2、3年前は結構出た年もありましたですけれども。まあ、ここのところで20点ぐらいですね。じゃあ今度は上行きます。5番。毎年の出題レベルをできる限り同じにするため、平均点が60点程度となるような出題に努めると書いてございます。で、去年は55点から57点程度が合格点だったと思います。一昨年は55点あれば大丈夫だったかと思います。ですから60点取れば、まあ大丈夫。一般常識についてはあんまり合格点が上がり下がりってのがないというところでもございますね。で、下の4番です。出題内容をジャンル別に分類すると、はい、産業経済、これで50点。政治、あとその残りが政治と文化、これで50点ってことなんですけど、もうちょっとこれが分かれておりまして、去年、政治で22点。環境、これが政治に入れていいのか、産業に入れていいのか、両方被りますので、環境として8点。人口生活で4点。文化で16点。文化は08年で32点出たんですが、去年は16点、こういう構成でした。さあ、ということで、問題を作ってくださる、まあ、当局からするとこういうふうに作ります。で、去年はこうでしたというのはこの分析した結果なんですけども、いまいちちょっとよくわからないですね。というわけで、ここから、はい、去年の問題を、白い紙1枚プリントでご用意させていただきました。これを使ってですね、この問題って一体どこからこの問題が出てきたのか、何を勉強したらいいのかというこの傾向をもうちょっと見てみたいと思います。そこでですね、はい、マラソンセミナーのこのマスターテキストのこちらも一緒に使っていきたいと思うんですけども、2ページ、3ページをお分けください。2003 8、7、6、5、4、3とこういうふうに表が出てきました。さあ一緒に、ちょっと手作業をお願いしたいと思うんですけれども、過去の出題例、去年の問題ってルーツはどこにあったんだろうと、じゃあ何を勉強したらいいんだろうということで、まあ出題の形をですね、相手の姿をぼんやりとでいいですから捉えていきたいと思います。あ、こういうことを勉強すれば今年も間に合うんじゃないのってことを去年を例にしてちょっとやってみたいと思います。では参りますですよ。欲しいですか？そう、去年の1番のその1、問題解きませんですからね。問題解いてる時間ございませんから、去年の問題の1番。はい。問いの1、ちょっとご覧いただきましょう。2008年の7月、北海道洞爺湖町で開催された主要国首脳会議を契機に、北海道の農産物が海外に紹介された。何をぐだぐだそんなに読んでるんだ。ここですね、実はこの問題の入り方が、08年の大問の2と全く同じなんですよ。つまり、この去年の問題のこの部分っていうのは、その前の年の大問の2、ちょっとお祝いにしますけど、こうなったんですよ。2008年7月に主要国主要会議が開かれた北海道では、地域ごとに様々な産業が発達してきたっていうのが2008年の大物になんです。全く文句も同じってのは、なんか参考にして2009年の問題は2008年、それを参考にして作りなさいってなんか言われて誰かに気兼ねしてるかのような感じも受けるぐらいです。で、聞かれてるのは、生産されたお米。ここラインマーカーお願いします。2行目の、2008年度に生産されたお米。ってことは、ものの、生産されたものについて聞かれてる。さあ、ここでですね、2006年の、2ページですよ。2006年の、ここにラインマーカーしていただきたいんですけども、2006年の上から3行目。醤油の主要産地。主要産地。ここラインマーカーです。そうか。物の産地については前出てるんだ。2006年はお醤油。そしてその下ご覧いただきますと、清酒が出てる。ってことは、去年がそれがお米になって。さあ、こういうとこですよ。ということはだよ。物の主要産地って聞かれるんじゃないか。今まで醤油が出て、酒が出て、お米が出た。だったらってどう思われます？あとは、味噌かな？いや、醤油かな？焼酎だってありかなって、こういうふうに考えていただくわけです。それ、やるんだろうなって、やりますよ。それも、3回目の授業の中で、このあたり取り扱いさせていただきます。続いて問いの2いきますよ。完全失業率。完全失業率。はい。ここだけラインマーカーしていただきます。ですから勉強していただくのは完全失業率。これ05年のところをご覧ください。05年の一番上。いいですか？ 3 ページですよ。マスターテキストの3ページの一番上、2005年のところに出てます。完全失業率ってのが2005年に出た。それが全く同じものをまた出されてるわけです。今度3番いきますよ。2016年、夏季オリンピックの開催候補都市。夏季オリンピックですね。今年は2010年がバンクーバーがあったんで、ですがこれ夏季のことです。2006年ってところをご覧ください。これも下の方です。文化のところ一番下の四角の真ん中、冬季オリンピックと夏季オリンピックの開催地って出てますね。少し読めてきました。なんだ、今まで出てる問題が問題ソース同じじゃないか。この年はトリノオリンピックが開催ってことでオリンピックのことが出されてると。さあ、もうちょっと進めますよ。今度は問いの4です。一番右あたり、米国の証券会社、米国の証券会社、 この名前を聞いてるんですが、実際はこれサブプライム問題についての出題です。サブプライム問題についての出題、これは時事問題です。これが時事問題の一つですから、時事問題なんか星印かなんかしておいていただきますと、これが時事的問題で去年出たもの。じゃあこれはどこにルーツがあるかと言いますと、はい、2008年、上から 1,2,3,4,5 つ目のこのダイヤモンド印、サブプライムローン問題でございます。2年続けてここが聞かれている。今年もこの流れはまだ止まらないんじゃないかと、こう思いますね。続いて問いの5。1980年後半、日本は好景気、これバブルの頃、ここまでラインマーカーです。1980年後半、日本は好景気、バブルのお話。これは前にどこで出てたのかと言いますと、06年、2006年、上の括弧の、一番上のこの四角の中の、一番下でございます。4つありますけども、一番下の4つ目。産業経済のブロックですよ。戦後日本経済の動き、1985年プラザ合意。まあ、日本経済の動き、これだけです。日本経済の動き。そしてその下二つ、下ってください。バブルってあります。バブル。これでございます。前出た問題がまた出てるんですかってことですね。続いて、問いの6。一行目の英国の後ろ、中央銀行、中央銀行ラインマーカー。その下の行です。政策ってあります。政策を何というか、中央銀行、そして政策、つまり、ある国の中央銀行の政策を聞いてます。日本で言えば、日本の中央銀行は日本銀行です。これは2008年のところをご覧ください。2008年の産業経済、一番上の四角の中の真ん中あたり、サブプライムの下の下です。1,2,3,4,5,6、7つ目、日本銀行の役割、ありますね。前の総裁の名前も、ってなってますね。これが去年は、この中央銀行の政策、そして問いの7、中央銀行の役割、そしてその議長の名前。ですから、2008年は日本銀行の役割とその総裁名。2009年はイギリスの中央銀行の政策と、アメリカの中央銀行の役割とその議長の名前。こんな風にちょっとずらして出てますね。ですから、もうお分かりのように、じゃあ、中央銀行の役割をやっとけばいいんだって。日本銀行の役割ってやりますか？やります。次回ですけれども、確実にこれやらせていただきます。こういうふうに、ちょっとずらして、出題ソースが元にあるんだけども、ということですね。続いて8番。不況時には、政府は財政金融政策により、有効需要、不況時有効需要、これどこかと言いますと、はい、これはですね、サブプライムローン問題という、先ほどもラインマーカーしていただきましたけれども、これサブプライムローン関連なんです。そうです。これもサブプライムローン関連の、サブプライムローンでどうしようという時にこの不況時っていうのは今の話で、その関連なんです。で、次の9番。2008年10月にある。はい。この2008年10月ってのをちょっと注意してください。あ、10月のことが今聞かれてるんだな。企業の創業者。企業の創業者を聞かれてます。これは時事問題。星印。時事問題です。時事問題。じゃあ、これは何を勉強すればいいかと言いますと、2006年の先ほどちょっとラインマーカーしていただいた戦後日本経済の動きという中で、 こういう日本の企業は出てきますので、戦後日本経済の動きってのをやっていけばこのあたりはカバーできますですね。じゃあ今度は2番いきますよ。問いの2、大問の2、これは何の問題かと言いますと、はい、1行目、訪日外国人客云々って書いてあります。そして1行目の最後に、あが開催された1970年って違う目書いてありますね。このあは大阪万博なんですけども、ズバリこの大問の2は戦後の産業経済史、日本の戦後の産業経済史プラス観光なんです。プラス観光を聞かれてます。さっきの大戦までは日本歴史の範囲で聞かれます。ただし戦後から今、この戦後の歴史、これは細かく歴史だけじゃなく産業経済政治全部、これは一般常識で聞かれるんです。毎年出ていると言ってもいいかと思います。問いの1の大阪万博なんですが、問いの1いいですか。これは08年の、ここでもう一度出てるんです。上から3行目、大阪万博の開催時期、ここもちょっとライマークス。何、2008年で同じ問題が聞かれたってことって、そういうことです。そういうことあるんだって、あるんです。問いの2、これはプラザ合意というものなんですが、はい、2006年の一番、上の資格の産業経済の資格の4つ目、先ほど日本経済の動き、その次にプラザ合意ってあります。2006年にも同じ問題が聞かれました。問いの3はこれ初めて、これは今までに出たことがない問題でした。アジアの通貨危機の問題。問いの4から問いの5、問いの6、この3つは観光についての問題ですが、2007年の産業経済の上から 1,2,3,4,5,6つ目、訪日外国人旅行者数の国地域別順位、全く同じ問題です。2007年の上から 1,2,3,4,5,6つ目、訪日外国人旅行者数の国地域別順位、全く同じ問題出てるんです。ただし問いの6は新しいものですから、2008年の、これはそうなんです、時節柄という時事的な問題というふうに問いの6は考えていいと思います。大問の3、これも観光についての問題、観光についての問題で、どうしてこれが出てきたかというと、問題の3のところをご覧ください。一番最後にこう書いてあります。2008年に観光庁が創設されたということがありましたので、去年はこれ絡みの問題が時事問題として出てきてます。観光については去年いっぱい出ました。今年も観光はまた出るだろうと思っていいと思いますですね。さて、今の3番のところなんですが、実は回答が4でして、4の右が一番右にこう書いてあります。労働者1人平均の年次有給休暇ってあるんです。年次有給休暇、このあたりが、実は回答の元でございました。ですからこれ観光の問題って書いてありますが、労働問題が、まあ、回答のための知識だ。労働問題ってやるんですかって、これもやります。ですから観光って見えてますが、労働問題について分かっている方はこれ解けましたってことだったんです。じゃあ4番いきます。大問の4も同じく観光、1行目に観光を通じての観光ラインマーカーしていただきまして、1行目の一番最後、国際機関ってあります。これが目の付けどころなんです。4番が答えだったんですが、1975年に設立され、2003年に 国際連合の専門機関、
はい、
これって目をつけなきゃいけません。国際連合についてって出てくるかもしれないんだと、はい、これお初でございます。これはちょっと初めて出てきた問題でした。ですが国際連合については次回国際社会というところで、きちんとやっていきますのでご心配なく。じゃあ今度ページをめくっていただき今度は、5番でございます、はい、5番。これはもうご覧いただいてお分かりのように選挙でございます。1行目の一番右の方に A 年そして B 年の右に選挙ってあります。選挙絡みの問題、なぜ去年は大きな選挙がありました。じゃあ今年も出るのかもしれないなって、今年も出そうでございます。じゃあこれって今まで出たことがあるんですか、ございます。07年の政治というところをご覧ください。07年の政治の2つ目に衆議院参議院議員の定数と任期っていうのが出てるんです。それをちょっと今度は議員の任期とかということで少し変えてますけども同じような問題出ました。そしてですね、問題の第二段落にまた日本の地方公共団体の抱える問題点として税源問題ってあります。失礼、財源問題。この財源問題というのもちょっとラインマーカーしてください。ここもまた出そうな気がいたします。ここはこの後すぐ今日の午前中にこれをやらせていただくところです。問いの3にバッテンつけてください。これです。これがまずできない問題。誰に聞いてもできない問題。この2点はいいですよ。この問いの3は結構です。バッテンつけておいてください。大問の6。1行目に人口はってあるんです。日本の人口は。この人口にラインマーカー。次の行のその真下。最も多い国籍は。人口とか国籍について聞きました。そして、問いの3はできない問題。これもバッテンしておいてください。バッテンしておいてください。こんな難しい問題。人口については2006年、真ん中の政治というところの2つ目です。真ん中の政治の2つ目。都道府県市町村の人口ベスト3。今までは都道府県市町村で聞かれたんですが、去年は国籍という人口になっているわけです。さああとちょっとだけです。大問の7、これは環境についての問題です。環境についての問題、環境は実は05年に大きく出ました。05年の一番上の産業経済の2つ目のこの星印ダイヤモンドです。ここが経済と環境問題。ものすごく配点高く出ました。それと同じようなことがまた出されています。で、問いの3、第7の問いの3は、これは時事問題です。2008年の開催国はどこですか？これは時事問題になってます。第8、日本では急速な高齢化が始まる。高齢化の問題、これは問いの1しかありませんが、これバッテンしてください。これ非常に難しかった。これ誰もできません。じゃあこの問題と同じような問題はいつ出たんでしょうか。2008年の政治の下から3つ目、住民移動により人口が増加した県減少した県、これが同じような問題なんです。08年も難しかったですが、09年もこれはできない問題。じゃあ大問の9です。日本で盛んなスポーツ、はい、スポーツの問題。08年にも出ました。下から2つ目、国内で最も行われているスポーツ、国内で最も行われているスポーツ出ました。問1、問2、問いの3ですが、9の問いの3、この空欄 C、これは×の問題。しかも時事問題でした。 女性プロ野球選手のについてなんです。これ罰の問題、ちょっとできません。で、最後の大門の10ですが、芥川賞について聞かれています。芥川賞なんて聞くんですか。はい、06年ご覧ください。06年の文化のところ、2ページですよ。06年の文化のですか、3つ目の一番上、直木賞と受賞作品ってあります。そうかと、直木賞が出たら今度はそのもう一つの賞の芥川賞が出たんだと。次、11番、これが最後でしたね。11番、初めてです、これは両方とも××、これは両方できなくても結構、春の七草とか俳句とかというこういう問題。実は2008年に三席の歌という和歌が出ました。2008年は文化の一番下に三席の歌って書いてます。これ和歌です。2009年はそれが俳句になった。あるいは春の七草。これ両方ともできなくていい問題です。というわけで、罰がいくつかついたと思います。これはできなくてもいい問題。そして、どうですか ?2008、7、6、5までですが、皆さんの2ページと3ページのラインマーカーの跡を見ていただきますと、あ、これが去年出たその元なのかってお分かりいただけると思います。なんでこんなことを今申し上げたのかと言いますと、ちょっとそのからくりがありますので、それをご紹介したいと思います。そうしたらですね、もう一度、今年のテキストの次のページ、3ページをご覧いただきます。2009年は範囲がわーっと広がってますですよね。範囲が広がってます。ポンポンポンポンポンと黒い、ポッチがですね、広がってますですけれども、なんでこうなったんだろうというこれです。はい。去年は今までと違って、ある試みが初めて行われた年でした。何かと言いますと、今までこの問題は、人と日本政府観光局、そちらが作ってたんです。ところが去年から初めて民間委託をすることになりました。ですから、民間である方が、問題を作った初めての年だったんです。今こういう資料があります。民間に委託するときってのは民間の人たちに入札してもらって、その中で一番安い値段でやりますといったところに政府はそうなんです、入札するわけですね。で、その時にどういう仕事かっていうのをきちんと伝えませんと入札できないんで、こういうホームページにこんなもの載ってました。ちょっとお読み上げしますよ。筆記試験問題案の作成、民間事業者は通訳案内士試験ガイドラインに基づき、外国語、日本地理、日本歴史並びに産業経済政治及び文化に関する一般常識の筆記試験問題案を3月末までに作成し、機構に提出すること。なお、外国語筆記試験の中国語については、繁体字及び簡体字の2種類を作成すること。提出された筆記試験問題案については、筆記試験委員及び機構が審査し、必要に応じて民間事業者に作り直し等を求めるので、民間事業者はこれに応じること。筆記試験問題案は1題を数パターン作成するものとする。筆記試験委員は、4月末までに、筆記試験問題案を最終的に確定する。筆記試験問題案確定後、民間事業者は筆記試験問題の印刷原稿の作成を行うこと。もういつまで勉強したらいいか分かっちゃいますよね。なんだ、3月末までに作るのかよと。もう今のこと新聞読んだってもう手遅れじゃないよって、そういうことになりますですよね。3月末までに作って持ってこいよ。不備があったら作り直しを命ずるからよろしいな。だから数パターン作ってこいよ。どうしてもおかしかったら作り直しって言うけどね。まあないと思います。ですから3月末までに起こった日本の中で起きた事柄について出されるんだってことです。 去年初めてでしたから、今までの問題を全部見て、その中で作った人が変わったってわからないような作り方してねって当然こう言われたんだと思うんですね。ですから去年の作成者は2006、7、8、2005年のものを含めて全部まんべんなく、まるでレコード、いや今 CD ですか、ベストヒット版のような形で去年の問題を作ったってことが、今皆さん手元の資料からもそうだなぁとお分かりできます。そうすると今年も同じだと思うんです、作り方は。ということは今までのこの範囲、今まで出題された範囲の中で、じゃあ去年と同じようなものも、まあ、2割ぐらい同じ答えがあってもいいけども、今まで出た範囲の中でちょっと手を変え品を変え、出題ソースは同じだけれどもちょっと答えが違うような作りをしてくるじゃないかな。今まで見たこともないような問題出して、なんでこんな問題出すんだなんて言われたら困るしなっていうことじゃないかと思いますですね。ですからそうかと、この範囲というふうに考えて、また出そうなところを重点的にやっていけばいいんだなっていう傾向は少し、まあ、見えてきたかなと思います。さあそこでです、3ページですが、本書及び講義の特徴、はい、ここを申し上げます。補足資料は2010年度受験のための最新必須項目としました。補足資料というのは今お手元に、開いていただいておりますこのテキストのことですね。昨年来の日本の政治上の改革は政権交代、鳩山内閣の予算として補足をいたしました、はい、ここまあ一番新しいところですので、経済産業では共通する項目として最近の取材傾向から観光政策を追記した、多分今年も観光について出てくるだろうと思います。ですからこれは一つ項目として挙げまして、出そうなところ、これを次回ですがやっていこうと思います。2009年度はガイドラインにある新聞に掲載されているような最近の時事問題、これ最近というのは3月の末までなんだってはもう分かりましたが、これが2008年同様少なかったが2007年度並みに戻る。2007年度はどういうわけか6割程度それに絡んだものが出てきた。ですから今年ももしかしたらまた時事絡みが増えるかもしれない。特に2008年以来重大問題となっている経済金融の関連問題は、これ世界的に当分続くって言われてます。8月から9月になって急に景気良くなってて、ちょっとこれは考えられないんですね。ですからまた出そうだろう、サブプライム絡みは出そうだろうと読んで、このことについてもしっかりと講義はさせていただきます。予想問題は最近の出題傾向に沿って90問追加いたしました、はい、作るのは私2月3月あえてこの時期に作りました。作成者出題者が多分作ってんだろうな、どういうことを気にしてるかな、新聞だったらこの辺読んでんじゃないかななんてことを私も同じ目線で2月3月に90問作ってございます。2010年度の予想問題の前半の55問、これは補足資料の各項目終了時に回答し理解を深める目的で利用する、ですから新しいこと、もうこの後すぐに政権交代あるいは鳩山内閣の予算案とやらせていただきますが、そしたらもう講義をしました今年の新しいことはすぐにそのことについて問題を解いて頭の中に入れていこうと思います。ですから今日のこのマラソンセミナーは講義プラスこの演習ほんの数分ですけど、みんながあそうだあだって問題も解いていただく時間もちょっとだけご用意してございます。で後半の部分の文化の35問はこれは最終日にまとめて今年はこれだってのをやらせていただこうと思っております。2009年度に出題された俳句、風習の知識を問う文化関連の新傾向問題の対応として、五節句の節句、そして月、および日本の風習というものを新しく今年は入れてございます。 予想問題はズバリ的中する可能性が高い問題ばかりでございます。同じ時期に作っておりますので、何回も復習して本試験に備えることが肝要でございます。そして書いてございませんが、過去問、今一緒にこれ作業をさせていただきました。2008、7、6、この3年分の過去問は特に大事ですから、仕上げとして過去の出た本試験の問題を解いていただくことをお勧めいたします。2005年からも出ておりますけども、まあこの9、8、7、6、このあたりの範囲から同じ問題が出てくるだろうなというふうに思いますので、これで最終的には仕上げとしてください。さあ、そうしましたらですね、今度は進路表というところ、ページをめくっていただきますと、進路表が出てきました。今日が第1回目です。今、傾向と対策。1年目はここやらせていただいてます。50分の講義で10分休憩というペースで参りたいと思います。ただし、若干、長くなったり、若干短くなったりってことはありますですけども、午前中といっても1時までですけど、3つやらせていただいて1時間休憩。そして今度は2時からってことになりますね。3時、4時、5時までということでございます。ですから前半がこの3つなんですけども、予定ですとですね、3つ目に財政と租税、鳩山内閣の予算案、ここまでで、午前中と言いましょうか、前半終了。地方自治は休憩の後に回していきたいと思っております。で、使用するテキストですが、マラソンセミナー一般常識テキスト。これがマスターテキスト。はい、大きい、厚い方でございます。この中には、去年の、その前の3年間のエキスが全部入っておりますから、マスターテキストとしてこれをお使いいただく。そして、一般常識2010年受験用テキスト、これが今お開きいただいてますが、去年から今年にかけての時事問題を全部こちらに網羅してあるということでございます。で、参考図書といたしまして、高等学校用の現代社会の教科書、はい、後でこの上に置いときますので、ちょっとご覧いただければいい。ただしこれわざわざ買うほどのことでもありませんので、先ほど申し上げましたように、これを買ってという時間もありもございませんので、これはまあ参考程度で結構です。新聞ダイジェスト、そしてなるほど地図帳日本なんてものも、もしお持ちであれば、ご参考に使っていただければと思います。さて、最後にお願いなんですけれども、お昼、まあ1時からになります。ちょっと遅いお昼ですけども、お腹いっぱい食べないでいただきたい。7割ぐらいで。よろしいですね。健康にいいからって、眠くなっちゃいますので、午後ってさすがに今日はいい天気ですし、ですから、まあ、ちょっとこのぐらいにしとこうということで、お戻りいただければと思います。あと固くなってしまいますと、緊張してしまいますと、知識も入りませんので、ゆったりとリラックスしていただいて、笑っていただきたいけど、笑っていただいて、眠い時には眠っちゃまずいんですけれども、というふうにリラックスしてやっていただければと思います。はい、というわけで、1年目は傾向と対策ということで、相手の姿がある程度見えたかな。じゃあ10分休憩の後に、それでは政権交代から参りたいと思います。ではここで10分休憩でございます。